皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、2023年4月4日朝の6時56分40秒 KJH1243 さんからお便りいただきました。パチパチパチパチパチ。はい、ちなみに今日はなんと2023年4月10日11時51分お昼前はいに収録しております。わずかこれ何日、6日7日あ6日か、はい、1週間以内、はい、お便りにお答えさせていただいております。極めて、はい、いい、極めて今レスポンスいいですからね。はい、なんて言うんでしょう、皆さん、はい、まあ、通常はね、1ヶ月から2ヶ月、まあ、1ヶ月半から2ヶ月程度、はい、お時間いただいておりますけど、今は非常に、はい、お便りすぐお答えしてますんで、はい、ですかね、もうすぐ答えてほしいんだよって方、今のうちに、はい、ポポーンってね、はい、はい、言っていただけるといいかなと思います。ただ、まあね、くるくるも、はい、今お話ししたように、通常ね、1ヶ月半、2ヶ月程度お時間いただいていることを、あらかじめご了承の上、はい、質問に、質問いただければなと思います。さあ、それでは早速質問内容、行ってみましょう。質問内容です。松永さん、こんにちは。時々長くなる前置きも含めて楽しく拝聴させていただいております。質問をさせていただきます。先日、ハセツネ 30K に出て、第2カーモで3分足らずにカットアウトという悔しい思いをしました。もちろん自分の力不足なのですが、走力や渋滞以外でタイムを縮められる部分を振り返ってみると、下りや平地でのストックの持ち方に思い当たりました。アップダウンが頻繁にあったので、ストック解放後の上りからずっとストックを手にして進んでいたんですが、上りが終わったら一手間かけてでも収納してしまった方が腕を振れて早く走れたのかも、と思っています。だいたい下置きに負担が来ていたので、ストックで体重を支えようとついそのままにしてしまったのですが、松永さんはストックについてどう扱われていますか？アドバイスを賜れば幸いです。よろしくお願いします。今ね、ほぼ一語一句、はい、書かれてた通りに読みましたけど、賜ればなんて言われちゃうと、もうなんか、ははーみたいなね、感じですけど、はい。はい。で、まあね、質問ね、はい。いつもお話ししておりますが、今回のね、この質問、KJH1243、極めて個人的な質問ですよ。ね。ほら、ハセツネ30キロに出てさ、どうだったみたいな話題かって、ストックの話。極めて個人的な。でも、これ、ああ、ストック確かにな、それどうなんだろうって思ってる方、多分ね、聞いてる方、リスナーの皆さんの中に、ね、いらっしゃると思うんです。ですからね、自分の個人的な質問だからといって、なんて言うんですかね、こう、まあ今日、まあね、恥ずかしがらずにというか、ね、こう、なんていうの？こういうのなんていうんだろう。まあ、ちょっとさ、控えちゃうっていうかさ、ね、まあ、よくあるじゃない。日本だからなのか、もう海外質問ありますか？じゃあバンバン出るみたいなさ。日本はもうなんか人の目を気にしてなのか、ちょっとこう、こんなこと聞いたら、ちょっと時間もったいないかなとか、何々さんに失礼かなとか、なんかね、そういうのをいろいろ考えちゃう。まあ、あれだよね、非常にこう、思いやりの国だよね。うん、日本。そういう意味では、まあ、もう僕もさ、トレーランニングをしていて、山で人に会ったら思いやりの心で、皆さんに接してくださいねって言ってる。ますから。だからまあ皆さんにこう日本人で思いやりって言えばね、もう一言で大体通じるみたいなさ、その、このなんて言うんですか、日本の環境、教育、そういった賜物だと思うんで、まあまあそういう意味ではね、この質問もね、しづらいのかもしれないよ。みんなが聞いてる人が、なんかいや、こんな質問してもなんか迷惑なんじゃないかなとかね。はい。でも、そんなことありませんから、いつも言ってるように、もう、皆さんが何が疑問なのかわからないから、で、それ聞いてくれれば、お話できますし、で、その、ね、例えば昨日はね、トレランナーズカップ以上給料講演がありましたよ。はい。いろんな方がね、このポッドキャスト聞いてる方も含め、 僕に話しかけてくれて、僕に質問してくるわけですね。いやいや、その質問をさ、ポッドキャストとか、例えば YouTube とかにしてよ、みたいな。YouTube のコメントとかでもね、してよって、言っときましたけども。だってね、そういう疑問あるんじゃん、質問あるんじゃん、みたいな。まあでも多分、まあそんな質問するのは恥ずかしいのか、まああとは自分ばっかり質問しててもなって思われてるのか、まあいろいろね、理由はあるんですけども。はい。でも僕はね、そんな感じ、あいつばっか質問してんなとかね、なんかあるか、まあそう思われるかもしれませんが、まあそうだったらさ、もうこの際だよ。ペンネームな、まあバンバン毎回変えてしまえばいいし。この際ね。まあ僕が同一人物だとわからなくって、もしくはちょっとさ、実は私何々ですけれども、今回は何々で、お願いしますとかね、ペンネームのところに書いてもらうとか、質問内容に、括弧で書いてもらうとかすれば別に僕そうしますし。そう、私ばっかりいつも質問しちゃって悪いななんて思ってる方、ね。はい。なんかそういう手を使っていただいても結構ですから。はい。質問、ね、世の中さ、ニッパチの法則って、ね、あるじゃないですか。2割の方が8割のことをやっている。もしくは、まあ、逆に8割の人が2割の人を何とか支えてるとか、まあ、いろいろあるわけですよ。ね。で、だからこの質問に関しても多分そうだと思う。8割の人はただ聞いてるだけで2割の方が質問をしてる。実際そうだと思うんですよ。全然それでいいわけですよ。僕にとっては。僕にとってはもういいし、この番組としても、なんていうのかな。まあ、言ったらね、いつもお話ししてるように、僕と皆さんとのコミュニケーションに成り立ってるわけですから。はい。ですからね、そもそもこの質問があるからこの番組成り立ってるし。そう。だから質問くださる方が2割でいいわけですよ。別にね。はい。いつも一緒でもいいの。ね。なので、恥ずかしがることなくというか、なんだろう。まあ、ね、多少そういう気になるんであれば、ね、私ばっかは、僕ばっか質問してて悪いなって思うんであれば、ペンネーム毎回変えてもらえば、3つぐらい用意してもらってさ。はい。それで、こう、くるくる回してもらえれば、全然いいし、みたいな。僕はそれに対応しますから。はい。そこちゃんと質問内容に書いてあっても読まないようにするっていうか、そういうふうにしますんで。はい。まあ、その辺はね、はい。いかようにも対応させていただきますんで。ですからね、こんな個人的な質問をとか、自分ばっかり質問をって思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども。はい。気軽にじゃんじゃん、質問をいただければなと。思います。さあ、それでは質問に早速、じゃあお答ええー、させていただきたいと思いますね。じゃあ改めまして質問内容です。松田さん、こんにちは。はい、もうまさにこんにちはです。今11時58分。時々長くなる前置きも含めて楽しく拝聴させていただいております。まあそうだね。結構長いよね、いつもみたいな。ていうか、そもそも僕話長いんで、みたいな、よく言われるんですよ。まあ、家族にも言われるしね、サラちゃん、サラちゃん、ケント君、マスト君にもね、もう、早く帰ろうよ、みたいな。もう行こう行こうよ、みたいなね。はい。僕はなんか話し始めると長いから、みたいな。そう、よく言われますし、ね。そう。で、あと、なんだ、インタビューもそうだし、なんか僕にマイク、一言、まあ、自己紹介みたいなやつとかもね。なんだ、まあ、空気は読んでるんですよ。はい、空気は読んでるんだけど、やっぱマイク持たせてもらっちゃうともう喋りたいこといっぱい出てきちゃうからさ。そう、だから大体話は長くなっちゃうんですけど、まあ、すっごい短くしてくださいって言えば短くやるんで、ね、まあ、まずい時とか、例えばラジオ番組でね、もう尺決まってるみたいな、1分とか2分とか3分とか決まってる時なんか、まあ、それでも僕長くなる時あるけど、まずは最後に一言って言われて、その一言が長いみたいなね。はい、ですから、まあ、そういう意味では、前置きも長いし、話も長いんで、ね、でも、ポッドキャスト別にね、話長えんだよ、お前、みたいに思われてる人は多分、僕のポッドキャストは多分聞かないと思うんで、はい。まあ、その辺はまあ、いいかなとは思ってるんですけど、まあ、楽しく拝聴させていただいておりますってことで、ありがとうございます。はいね。そして、質問させていただきますということで、はい、どうぞ、質問。先日、ハセツネ 30K に出て、ハセツネ 30K、いろいろあったよね。あれは4月の第1週だったかな。はい。第2巻もね、3分足らずにカットアウトという悔しい思いをしましたね。まあ、要は第2巻もで3分足らずに、関門に引っかかってしまったと。うわぁ、まあ、そりゃ悔しいよね。確かに。もちろん自分の力不足なのですが、総力は渋滞以外でタイムを詰められる部分を振り返ってみると。そうね、総力と渋滞以外でね。そう、総力と渋滞以外で。そうね、総力と渋滞以外で。まあ、前に並ぶと、あれだよね。 なんか順番もまあね、結構なあれで、まあ渋滞するよね。一回出たことあるけど。はい、でもだいぶ前に並ばないと、あら大変な大会だと思いますけど。はい、まあ、かといってね、前にいたらいたで、今度、後ろの人にも迷惑だからね。自分が、ゆっくりだと。はい、まあそういう意味では、まあそれなりのところからスタートしなきゃいけないから、まあ走力や渋滞以外でって言われるとね、まあまさにその二つは大事なポイントだと思いますけど、まあそれ以外でね、うん、それ以外で KJH124 さんは、はい、ご自身で考えられたということで、その、考えた点を振り返ってみると、なんと、下りや平地でのストックの持ち方に思い当たりましたと。はあはあ、アップダウンが頻繁にあったので、ストック解禁後の上りからずっと解禁だった。解放じゃなかった。解禁後の、さっき間違えちゃったね。解禁後、質問ないよって言った時ね。解禁後。解禁後の、要はストック使っていいよっていう区間から、上りからずっとストックを手にして進んでいたのですが、上りが終わったら一手間かけてでも収納してしまった方が腕を振れて早く走れたのかも、と思っています。はいはい。大体、首頭筋に負担が来ていたので、ストックで体重を支えようと、ついそのままにしていたのですが、これは下り、あれだよね。下りのことだよね。はあはあ、松田さん、ストックについてどう扱われていますか？アドバイス、賜れば。はい、幸いです。よろしくお願いします。という。はい、質問ありがとうございます。ストックね。これ、ストック大事だよね。うん。まあ、日本で、まあ、ストック使えるところ、まあね、まあ、全部は全部使えるわけじゃないんであれですけども、まあトレイルランナーズの大会はね、基本的に、はい、ほぼみんな使えるようにしてますけれども、まあ確かにね、スタート直後ちょっとこうね、混んだり、周りの、なんて安全のためにも、ちょっとなんて言うんでしょう、ストックね、やっぱ場所取るから。そういう意味ではね、ここまでは、第一エイドステーションまではとかね、ストックは、持って、その後が、ストック使ってくださいね、みたいなことは、まあ、よくある。ね、大会ではよくあるパターンですよね。うん、まあ、だからそういう意味では、なんて言うんですかね、まあ、そのストック解禁後のね、上りからずっとストックを手にして進んでいたのですがって、まあ、当然あり得ることですけども。まあ、僕の場合は、そもそも、アップダウンが頻繁にある、なんて言うんですかね、トレイルの大会の時には、そんなにね、ストック使わないっていうか、小刻みのアップダウンの時って、こう、多分ね、KJH124 さん、思われたと思いますけど、使ったりしまったり、使ったりしまったりって、すごい頻繁にあるわけじゃないですか。それね、あんまりだから僕そういう時にはそういう大会ストック使わないですね、そもそも。そう、小刻みで。で、僕がやっぱストック使う時っていうのはやっぱ大きい山。まあ標高差、まあ最低でも500以上、できれば1000メートルぐらいの。そう、標高差が1000あるような山を何個も行く時には、やっぱストック使うよね。だって1時間ぐらいもう、1時間、そうね、1時間ぐらいストックずっと使えるから、で、しまったりしなくていいし。で、下りは下りで長いから、上でね、ちゃんと一回止まって、しまって、で、走り出すみたいな。40分とかね。はい。ずっと下るわけなんで。ですから、まあ、そういうやり方を基本的にはしますよね。だから、そう。だからね、コースの、まあ、レイアウトっていうか、かっこよく行くと言うとレイアウトってやつだよね。はい、コースのアップダウンのこの、標高の、標高図、ね。はい、を、要、あの、要の標高さ、横から見てさ、1000メートルアップして、1000メートル下って、500メートルアップして、500メートル下ってとかで、まあこう、ギザギザさ、ね、標高図あるじゃない。あれを見て、だいたい決めます。だから、小刻みな区間は、僕はあんまりね、ストック使わないよね。うん。そう。だからストックはあんまり、そう、使わない。で、下りも使わないから、ストックは。僕はね、使う選手いますよ。うん。ああ、まあ、そうやって使うんだって思いながら見てるけど、うん。まあ、それはそれでいいのかもしんないけど、うん。なんか下り、そんなにストック、そう。まあ、でね、まあ、僕、どっちかっていうと、マジキンではかなり、重点的に8割下半身鍛えてるから、上半身なんかもう1割、うん、まあ、8割5分か、下半身みたいな。1割1.5、うん、15%。もうすごい少しなんで。まあ、上半身もやりますよ、もちろん。やるんだけど、上半身はそんなに、なんていうのか、僕もともと強くないし、やっぱ上半身が強い人は、そのストックでっていうのは、 非常にいいと思うんだけど、と下りもね、うん、下りも使うって。でも僕の場合はね、僕の体格とか、このトレーニング、まあ、要は体格、そうね、体格の筋肉のこの質というか、つき方のとか、パワーバランス、全身のパワーバランスを考えると、僕はね、ストックは下りでは、まあ、ほぼっていうか、スタックは使わないよね、下りは。だから下りは必ずしまうんで。そう。で、下りでしまうってことは、上りで使って下りにしまう。ね、上りで使って下りでしまうってこと。もう、ここは使うとか、ここは使わないとか、もう決めてるわけでしょ。もしね、こう、アップダウンが、なんていうのかな。僕は今、さっき言ったのはさ、1000メートルアップして、1000メートルダウンして、1000メートルアップして、1000メートルダウンしてっていうところ。そういう区間は必ず使うし、しかも、いちいちしまう。でも、例えばその大会でもさ、小刻みなアップダウンの区間があるわけじゃないですか。その区間は使わないもん。そう、使わないです。うん。なので、まあ場所、その、だからね、大体その、決めといたら、まあ決めといたらっていうかね、事前に調べたらわかるじゃないですか。ああ、こっから先は小刻みなアップダウンだなとか、ここはここから1000アップだなとか。ね、僕今あれですよ、八ヶ岳のスリーピークスを今思い出したのが言ってたし、あと修験者じゃない修行僧とかもね思い出したの、ここからできてここは使いどころだなとか、うん、まあ UTMB なんか使いどころだらけなんであれですけども、 TDS とかもね、はい、でもやっぱ小刻みなアップダウンのとこはやっぱしまって、そうしまって、で大きい山の手前でさあっつって使うみたいな、そうだ、そういう、要はだから長々使うとこですよ。長々使うとこだけ使うって感じ。で、しっかりしまう。だから、ずっとね、ストックやっぱ手に持ったまま、KGH1243 が多分思われたように、ストックをずっと手に持ったまま走ると、やっぱね、手疲れちゃうし。で、僕はあとストック、そもそもストックの使い方、まあ、この辺まで来るとね、もうなんか実際僕に会ってこう説明ね、あれした方がいいと思う。だけど、なるべく握んないようにしてるわけですよ。握るとさ、握るだけでもこう肩とかさ、あと腕周りの筋肉使うじゃん。握らずにこう、ストラップで押さえていくっていうか。うん、ストラップで引っ掛けて、で、その引っ掛けでこう押す、ストックを。だから握って押すんじゃなくて、地面をね。っていう、そういう使い方。だからストックに体重をかけちゃうみたいな感じかな。ストックで、体重を、まあ、ストラップに引っ掛けるっていうか、ストラップに手を引っ掛けてるわけじゃないですか。で、ストラップから今度ストックは握らずに、ストラップに、寄りかかるみたいな。なんかそんな感じで、だ体重も、腕をこうなんか振る、腕を押すっていうか、体重をかけていく一回一回みたいな。なんかそういう感じの、まあ、ストックの使い方なんで、そう、だから、なんだよね。だからそういうストックの扱い方を僕はしてますよね。なので、うん、そう、なるべく握んないし、で、こう、寄りかさって、で、あと結構ストックも長め。うん、まあ、すごい短い時もあるんですよ。短い時もあるし、まあ、長い時もあるし、まあ、それは使い分けてますけど、まあ、じゃあ使い分けてますけどって今言っちゃった途端に、じゃあどう使い分けてるんですかって話になっちゃいますよね。そうね。まあ、スタイルが、によるんで、すごい段差が大きいところって、やっぱね、手が引っかかるんだよね、ストックもね。で、すっごい上まで手上げなきゃいけないわけじゃん。もう手を上まで上げると結構肩疲れちゃうんだよね、みたいな。だからやっぱ、標高差すごい、一大一大大きいところは結構短くてもいいかな。そう、短くてもいいかなって僕は思って、短いストックを使う時もあるし、まあもちろんね、長い、ストックね、寄りかさりやすいんで、ストックの目、ストックはね、目の高さぐらい。そうね、目か鼻か、うん、まあ、口か顎か、まあ、だいぶ違うけど、はい、まあ、かなり胸ぐらいの高さか。うん、胸ぐらいの高さね、ストックは胸ぐらいの高さでこう押すみたいな。そういう長いストックを使うとき、やっぱその長い方がね、こう体重かけやすいし、うん。体重がかけれるってことは、腕はただ、なんかあるだけっていうか、腕で押すっていう風にするとすごい疲れちゃうんだよね。僕はね、はい。上半身僕、ニパチの法則で言うと2割だから。8割下半身でいくからみたいなね、感じなんで。はい。まあ、なんで、ね、自分の強み、僕は下半身なんで、圧倒的に下半身だから。 そう、だから下半身を重点的に使うような、まあ走り方というか登り方というか、ストックの使い方もそうだし、まあそういうふうにしてるんで、まあそういう、まあそういう意味では、まあそうですね、長さも、まあ時の場合によるけど、まあ2タイプ持ってますよ。すごい短いやつと長いやつと。今年はどっちにしようかな。まあね、長い方が重いからね、ストック自体も。そう、短くてもやっぱいいなってやっぱ思うよね。もともと短くして、どんどん短くしてって、やっぱね、手上げるじゃないですか。段差大きいところで使うわけで、手上げるから引っかかりやすいから、なるべく手上げなくていいような長さ。だからそうするとストック短い方が、こう、扱いやすいわけですよね。ストックを振りやすいっていうか、引っかかりにくいから。ね、だって段差がこう、なんつうの、膝、一段一段膝ぐらいまである段差のところを、こう、上がろうとする場合に、手もすごいこう、顔ぐらいまでさ、毎回毎回上げようとするとすごい大変じゃん。でも、ちょっとだけね、そう、ストックが短ければ、ちょっと、まあ、腰あたりまで上げればいいかな。お腹ぐらいか。お腹ぐらいまで上げればさ、済む。もうすぐ地面を押せるっていうか、まあ、そういう、ストックの方が、まあ、楽だなって思う時もあるし、で、まあ、いや、やっぱりこう、ストック長い方が、緩やかな登りの時なんかは、そう、緩やかで長い登りの時、滑らかな。まあ、路面も滑らかなところっていうか、あんまり険しくないっていうかね。まあ、そういう登りがずっと続くような時の場合は、まあ、長い方が体重かけて、で、しかも別に引っかかるっていうか、段差はね、低いわけなんで、緩やかな登りって段差低いわけじゃないですか。ですから、引っかかりにくいから、まあ、そういう意味はね、すごい長いとストックでもいいし、まあ、だからそういう観点でストックは結構決めて、長さも決めてるし、で、扱っていますよね。はい。まあ、そんな はい。KJH 事業さん。ね、ところですかね。ストックに関して。まあ、なんか、ストック、あとなんだろうな。まあ、でも、ストック、大事なところは、やっぱ、まあ、上半身。まあ、僕ね、ストックを振るための筋肉。マジ筋で、月水金。はい。朝5時半からやってますけど、今日もやったね。はい。その中で、こう上半身はもう、ストックを振るときに使う筋肉をもう基本的に鍛えて、まあ、プラス腕立て伏せぐらいかな。はい。をこうやってますんで、まあそういう、まあなんか筋トレもやっぱ大事だよね、ストックの使い方という意味では。あとは、なんだろうな、ストック、まあ長さでしょ、そのストック筋トレ。まあそんなところかな。まああと、この、ハセツネ30、サティケ、ねえ、まああれ、混むよね、みたいなね。混む大会は本当混むからね、みたいなね。まあ、そういうのは、まあ、しょうがないとして。まあ、あとは、KJH124 さんが、アップダウンが頻繁にあったので、ストック解禁後の登りからずっとストックを手にして進んでいたのですが、っていうね。お登りが終わったら一手間かけてでも収納してしまった方が、腕を振れて早く走れたのかもと思っていまして、これ多分本当その通りだと思いますよ。まあ、ただ、アップダウンが頻繁にある大会で僕はそもそも使わないから そこはちょっとまあ考えどころかなんで、30キロの大会でもさ、1000アップが2つとかさ、まあ、少なくともアップダウンが頻繁にあったとしても1000アップ1つとかね、まあ、少なくても800メートル。はい、500メートルとか、まあ、それぐらいあれば、持ってってもいいかな。だから、30分以上登り続けるような登りがないと、まあ、ちょっとね、っていうのは、やっぱありますよね。30分から1時間ぐらい登り続ける登りがあれば、ストック持っていく価値があるかなっていう気はしますけど、そうじゃない場合は、そんな小さいアップダウンだったら、まあ、どうなのかなとは思いますよね。まあ、でも、そうだ、その辺、そう、だからね、ここの、お話のあるように、登りが終わったら一手間かけてって、毎回止まらなきゃいけないわけじゃないですか。でしょ？止まる。そう、で、結構した、まあ、あとはそうだね。すごい簡単にしまえるストックとか、しまえるような、こう、装備を、まあ、用意するっていうのも一つ大事ですよね。一緒にピュピュピュって組めて、ピュピュピュってこう、なんつうの、しまえる。そう。まあ、そういうストックを用意するっていうのは一つ、大事な要素っすかね。まあそうすればさ、アップダウンが頻繁にあってもすぐしまえれば別にいいわけじゃないですか。 そう、だからずっと持ってるってのはやっぱりね、なんていうんだ、避けた方が、いいかな。で、もしその頻繁なアップダウンの時にも使うんであれば、そういう、そのすぐしまえるストックで、すぐしまえる、こう、収納のカバンみたいな、ベルトとか、そういったものをしっかり用意しておいて、まあ、できるだけやっぱそういうところは工夫した方が、僕は基本的にやっぱね、すぐしまえるように、できるだけ簡単にしまえるような、まあ、そういう装備、を、やっぱ用意してますよね、ストック使うときは。そうしないと、いちいち止まらなくていいように。まあもちろんね、だからストックのその扱い自体にも慣れとくっていうか、ストック特にしまうとこね。組み立てるのは歩きながらとかでしまえるし、で、ただ、しまうときってさ、頂上付近に来て、だから頂上付近って大体急だから、結構こう手も使わなきゃいけない中で、で、頂上を過ぎてすぐ下る場合が多いわけで、そうなるとすぐしまいたいわけじゃない。だから、まあ、なんつうの、しまう方が素早さが必要なわけですよ。ね。しまう方が素早さが必要なんで、早くしまえるような、まあ、工夫というか、準備はするように。してますよね。ということで、KJG 陣容さん。今日は質問ね。ありがとうございます。そしてさっきもね、お話、最初にもお話しさせていただきましたが、質問内容ね。これは本当、2割の方がね、8割の質問をしてくださって全然結構ですから、だからいつもこの人だな、みたいなね。でも、その本人としてはね、いつもこの人になりたくないなって思う場合は、ペンネームを、まあ、毎回変えてもらって、3つぐらい、3つ、4つ、5つ、ね、用意してもらって、そんで、それでローテしてね。実は私、どっかにね、質問内容の一番下の、米印みたいなところでいいんで、実は私何々ですとかね、言ってもらっても別にいいし、まあ、言わなくてもいいよ、別に。だって言わなければこれわかんないからね。そう。いつも毎回違う、こう、なんていうの。ペンネームで来られてたらもう全然わかりませんから。今回も KJH1243 か、とかね。いつも同じ、ペンネーム。実はさ、ていうかもうすでにそれは怒ってるかもしんないよね。そう、この人は初めてかもなって、自分で初めましてとか言ってくれればわかるけどさ。ね、いつも聞いてますっていう方の中ではさ、名前いつも変えられたら、こんな文鳥？この、なんていうの？例えばですよ、声だったらわかるよね。顔見て声だったら、この人とか、同じだなとかね。この人はこの声聞き覚えあるなとかわかるけど。この文章ですから、もう、文章の書き方、さすがにね、これ、人じゃね、実はこの文鳥体みたいな、そんなん全然わかりませんから。ですから気軽にね、もう毎回、もう、バンバン毎回質問したければ、毎回ペンネームを変えてしまえば、もう全然わかりませんので、僕すらもわかりませんから、言ってくれればわかるけど、ですのでね、もう本当に気軽に、質問じゃんじゃんと、2割の方が8割の質問していただいて結構ですから、何よりもこの番組は、皆さんからの質問でね、成り立ってますんで、ぜひとも皆さん、気軽に質問をいただければなと思います。いかようにもこちらでね、料理させていただきますんで、ご心配なくっていうか、気軽にお願いいたします。そしてまあ、ペンネームね、ラジオネーム、ポッドキャストネーム、何でも結構です。恥ずかしがることはありませんね。もう自分から名乗らない限り、どこの誰だか全然わかりませんから。私はニュージーランドのとか、私は香川県のとか、私は北海道のとか言ってくれなかったら全然わかりませんからね。ですので、恥ずかしがることはありませんので、気軽に、このね、ポッドキャストの表紙にございます。下のね、質問フォーム、Google の質問フォームに飛びますんで、そちらから気軽に質問をいただければなと思います。またね、最初にお話ししましたけども、今はたまたま、今チャンスよ。今わずか1週間切ってる。質問をお答えするまで1週間切ってます。まあ、でもオンエアっていうか、リリースまでは2週間かかってるけど、それでもね、1ヶ月半から2ヶ月程度かかってる、通常かかるんで、まあ、そういう意味で今チャンスですから、今すぐ答えてほしいって方は、早めに質問をいただければなと思いますし、また、まあ、ちょっとね、質問をお答えするのに、お時間いただいていることは、あらかじめご了承の上、質問を、 はい、いただければなと思います。もうこのあらかじめご了承くださいってもう何なんだろうね。このね、完璧な日本語だよね、ある種ね。完璧な面積というかさ。はい、もうなんかもうそれ言われたら、うぐの根も出ないっていうか、もう、ああ、わかりました、みたいに言うしかないみたいな、すごい日本語だなっていつも思いますけど。まあまあまあ、それはともかく。はい。まあ質問ね、気軽に、いただければなと思います。はい。そしてですね、トレイルランナーズでは、はい。まあ、皆さんのね、はい、人生変わりましたのきっかけ作りということで、はい。まあね、全国各地でイベントを行っております。で、まあ、そのね、イベント内容もね、もう年間各地、本当にいっぱいあります。で、まあね、その辺もね、ちょっと、はい、皆さんにご紹介しながら、最後とさせていただきたいと思いますけども、現在、はい、そもそもね、募集中のイベントは、トレイルランナーズカップ、石川大倉岳、がギリギリかな。はい、5月7日開催、4月21日募集締め切り。トレイルランナーズカップ、マイコスノーリゾートサティ系、5月28日開催、5月12日締め切り。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ、ウルトラトレイの世界王者ゲズミナス選手による、はい、本人ですよ。僕じゃないからね、本人。はい、ヨーロッパから、はい、6月10日11日、はい、開催です。5月26日締め切り。ディープジャパンウルトラ100はもう募集は締め切っております。23から25。ただね、はい、今日か昨日か、あ、ちょっと前だね。はい、先日、ボランティア追加募集の発表をしております。来年のエントリー、優先エントリー券をね、付与いたします。しかも、思想キャンプ、ボランティアをしていただいた後の思想キャンプ、2024年大会分の、参加資格をね、付与する、思想キャンプに関しまして、あとは2024年に向けた、はい、思想キャンプに関しましては、ボランティアしていただいた方はね、はい、思想キャンプ、参加費無料となっておりますんで、はい、ぜひ、はい、ディープジャパンウルトラ100のボランティア、ホームページをご覧いただいて、ボランティアのページね、はい、そこにね、エントリーフォームあります。半日、3日間ありますけども、土曜日の午前中だけはできますとか、土曜日の夜だけできますとか、金曜日の午前中だけできますとかね、はい、6時間ごとに区切ってありますんで、はい。気軽に、まあ、気軽にっていうか、まあ、気軽にはね、はい、ぜひね、はい、ボランティア、はい、絶賛募集しておりますんで、はい、エントリーを、ボランティアの、エントリーも、はい、お願いいたします。そして、トレイルランナーズカップ、新潟、7月9日開催、6月23日締め切り、トレイルランナーズカップ、串形 31K、7月23日開催、7月7日締め切り、トレイルランナーズカップ、静岡、8月6日開催、7月21日締め切り、トレイルランナーズカップ、越後丘陵公園 33K、9月10日、はい、開催予定です。はい、8月25日募集締め切り予定。トレイルランナーズカップ、無印津南キャンプ場、はい、10月22日開催、10月6日締め切りの予定です。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ、はい、11月4日、5日開催です。締め切りは10月20日となっております。これがね、さっきのボランティアの方が無料になる。はい、思想キャンプですね。そしてトレイルランナーズカップ、アルプス安曇野公園、はい、11月19日開催、11月3日募集締め切り、トレイルランナーズカップ下北山村、11月26日開催、11月10日締め切り、トレイルランナーズカップ藤枝、12月17日開催、12月1日募集締め切り、スノートレイルランナーズカップ越後丘陵公園、2月11日開催、1月26日締め切り、トレイルランナーズカップ大阪美濃、3月3日はい。ひな祭りですね。2月16日、開催。2月16日締め切り。トレイルランナーズカップ奈良は3月10日開催予定です。そしてトレイルランナーズカップ道のく森の湖畔公園は3月17日。そして来年のトレイルランナーズカップ越後丘陵公園は、まあちょっと今、はい、日程調整中ですけども、4月の20日に、20日っていうか4月21日ぐらいになるかな。はい。まあ決まり次第またね、はい、発表させていただこうと思って。おります。はい。ということで、はい。皆さん、はい。このね、トレイルランナーズ、人生変わりますようにきっかけ作りっていうテーマでね、僕ら、全国各地で、こう、活動をして、イベントをね、行ったりもしておりますけども、全国参観地域未来づくりプロジェクトを 行っておりますけれども。はい。まあ、僕はね、まあ、本当に思ってるのは、もう一人一人がね、最高の自分を表現すること、それが、それこそがね、この世の中に一番、まあ、唯一正直できる、そして最大の貢献だと思うんですよね。僕ら世界の一部、1ミリでも自分が良くなれば、はい、世界1ミリ良くなるわけです。僕ら世界の一部だからね。はい。ですからね、僕らができることって人を変えたりなんかすることじゃなくて、自分を進化させる。自分なんだよ。あくまで。そう。自分、今ここ。そしてね、はい。まあ、それが、なんていうのかな。まあ、それが、まあ、すべて、こう、この世界に、まあ、貢献になるし、で、それが、まあ、ゆくゆくは人のためになるというか。で、まあ、僕なんかを本当に思ってるのは、まあ、この、なんて言うんでしょうね、まあ、幸せな自分。はい。最高の自分を表現して、最高に自分が幸せになれば、僕はね、相手を受け入れられるような、そういう、こう、なんて言うんでしょう、余裕ができるというか。僕はね、僕がこれが正しいって信じてることがあるわけですよ。で、それと同じぐらいの強さで、熱量で、別の人が別のことを信じてるっていうのは、まあ当たり前のことだと、うん、思ってます。はい。で、まあそれはさ、で、それが分かれば、言ったら、まあ戦争とか争いってなくなると思うんですよね。要はだって違っていいわけじゃないですか。で、ね、逆にそれを認めない、いやいや、そんなことはないんだよ、こうが正しいんだよ、なんて言い出すとですよ。それって、なんていうの、自分で自分を否定することになっちゃうと思うんですよね。っていうのは、自分が、僕がね、はい、こういうのが正しいって強く思ってて、で、それをと同じぐらい別の人が別のことを正しいと思ってることが当たり前なわけで、もしそれが当たり前でないわけであると、その人を否定してことになっちゃうと、要は僕自身も、いやいや、そんなことはもうダメだよって言われちゃってしょうがないし、自分に言ってると同じことになるわけですよね。そうでしょ。だって人のこの強い思いのあの意見を認めないってことは、僕の自分のこの強い思いの意見を認められないわけですよ。あの裏を返せば。だから、要は自分がこう思いたいんだったら、強く思いたいんだったら、そしてそれを正しいと思って、それを信念に生きていきたいんだったら、やっぱ人がそう思うやつも、人が同じぐらいそう思っている別の考えも、やっぱ認めるっていうか、それはそれでそうだよねっていうふうにしておかないと、おかしなことになるよね。だって自分が認められなくなっちゃうよ。そう。でもこういう気づきっていうのはやっぱ最高の自分を表現して自分が幸せになっていけばなっていくほど、まあなんつうのか心の余裕っていうか、そういうのでまあ気づきも多くなると思うんですよ。ですからまあ僕はね、最高の自分を自分自身がもう表現することによって世界に最大に貢献しようと思ってますね。まあそういう方がね、増えれば僕はね、世の中、より良くなるし、より世界はこう平和になっていくと思うんで、まあ、これは僕の、こう思ってるだけの話ですよ、もちろんね。はい。ですから、その別の人が別のことを全く別のぐらいの熱量で信じていたって、僕はそれはね、OK だってすげえ思ってますよ。もう、だって自分が OK だからね。そう。だから、まあそういう意味ではね、もう本当、いろんな人がいろんなことを強く思って、別の、あの人はああいうことを強く思ってるんだねって思えるから。そう。すごいね、腑に落ちて心からそう思えるから。まあ、それがね、まあ、一つ大事なことだと思うし、まあ、その方が生きやすいしね。そうでしょ。だって、あの人と自分が違うからってさ、なんかあの人を攻撃する必要もないよ。あの人はあの人で、僕がこう思うのと同じぐらい、あの人は別のことをああ思ってんだな。それは当たり前だよね。だって僕がこう、これをこんだけ強く思ってるんだからさ、みたいな風に思えるわけですよ。そう、だからね、まあ、そうなれば、またこれ一つ幸せにも実際なれるしね、生きやすくもなるし。はい。まあ、そういう、まあ、気づきっていうか、まあ、そういうのも含めて、はい、最高の自分をね、皆さんで表現して、この世界、この世の中にね、貢献していければな、と思いますので、はい。ということで、皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。この番組は、名工伝説の提供でお送りいたしました。それではまた来週お聞きください。今日も最高の一日を。それじゃあまたねー。